は2章7節から11節までをご一緒に拝読し、また神の御言葉に耳を傾けてまいりましょう。ヨハネ第一の手紙2章7節から11節、奇数節を私がお読みしますので、偶数節を皆さんでご一緒にお読みください。愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉のことです。
しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇は消え去り、誠の光はすでに輝いているからです。
光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。アメン。私たちはですね、道地および御子イエス・キリストの中に招かれたという、何者にも変えることができない喜びと祝福をですね、ヨハネは一章の学びの中で私たちに語りかけています。そしてそれについてですね、神との交わりに招かれた私たちは、教会の交わりの中でその恵みを一層深く味わっていく、経験していく、知識として学んだことが実際の教会の交わりの中で、ああ本当にその通りだな、兄弟姉妹たちのあの励ましの言葉で支えられたな、あの時開いてくださったあの御言葉でまた元気づけられたな、何も言わなくても手を取ってそっと祈ってくれたあの祈りで自分が立ち上がることができたな、肩にそっと手を置いて黙ってそばにいてくれた、そのことがまさに父と御子キリストとの交わりそのものの中に自分が置かれてるな、そういう経験をですね、深めていくことができると思います。これこそが教会の交わりで、おはよう、元気、朝何食べてきた、じゃあ帰りどっかでランチでも食べようか、教会の交わりでは何でもありません。単なる社交的な、それは挨拶に過ぎないわけですね。教会の交わり、それは神の国の交わりそのものであって、私たちはその交わりの中に神によって招かれて今ここに共に集っている一人一人なんだということをですね、深く心から感謝したいと思うわけですね。で、ヨハネはですね、教会における信徒同士の交わりを兄弟愛という言葉で表現しています。兄弟愛、そういうことを聞くとですね、婦人の方々は、私たち姉妹愛ってここには書いてないので、なんか除外されてんのかなと僻む必要は全くありません。実はですね、ギリシャ語で兄弟と訳されている言葉はアデルフォイというんですが、同じアデルフォイの語尾が女性形に変わるとアデルフェ、これが今度は姉妹と訳されるんですね。これは日本語では兄弟姉妹とも発音も漢字も全く別の形になってしまうんですが、ギリシャ語っていうのは最後の一字で男性形女性形を表していって、言葉そのものは変わらないというですね、こういう特徴を持っています。特に兄弟という表現された時には、自分の男の兄弟兄とか弟を指すというよりも、親しい交わりを持っている一家、家族、 その中で親しみを込めて呼び合う言葉がアデルフォイ、アデルフェ、兄弟、姉妹という言葉なんですね。これもなかなか聖書的な深みのある表現だなと思っています。さらにですね、教会の交わりの中で兄弟愛という言葉はもう一つ、フィラデルフィアというギリシャ語が使われています。これはアメリカの大きな都市の名前そのものなんですが、これも兄弟、姉妹という意味を持っています。このフィラデルフィアという言葉はですね、フィレオ、愛するという言葉とアデルフォイ、兄弟という言葉がくっついて作られた言葉なんですね。いわば直訳すれば愛する兄弟という、そういう意味なんです。単に兄弟あるいは姉妹というよりも、そこに愛する兄弟姉妹という、その意味が込められている言葉であって、より丁寧な、より教会の交わりの深さを表している言葉と言えるわけですね。そして今日読んでいただいた聖書の箇所で7節、愛する者たちよとヨハネは呼びかけています、ね、日本語では愛する者たちよという言葉になっているんですが、英語の聖書を見ていただくと beloved、愛されている兄弟たちよという表現になっているんですね。それは何よりもヨハネが、年老いたヨハネが教会に集う後輩たち、若者たちに、私の愛する兄弟たち、私の愛する姉妹たちよと、ヨハネが人間的に愛しているということを表現しているわけではなくて、それ以上に実は神様から愛されている兄弟たちよ、神様から本当に愛おしく思われている、大切にされている姉妹たちよ、こういう意味がここには込められているんです。この世界にですね、神様に愛されているということを発見する、これは教会に来て聖書を学んで神の言葉を聞いて初めて目が開かれていく命の真理ではないでしょうか。多くの人々が愛されるという経験なくしてこの人生を歩んでいきます。子どもの頃に虐待をされたり、親が育児放棄をしてしまったり、あるいは私もある一時昔の孤児院ですね、そうしたところでボランティアで1ヶ月泊まり込んで働いたこともあります。そこに集う子どもたちは親が刑務所に入ってしまって誰も育ててくれない子たち、あるいはそれこそその施設の門にですね、カゴの中にくるまれて捨てられていたような子どもたち、そういう子どもたちが集っている場所でした。そして1ヶ月寝食を共にしながらですね、その子どもたちのこれからの成長を本当に心の中で祈らせていただいた覚えがあります。親に見捨てられたり、育児放棄にあったり、あるいはもっとひどく虐待をされたり、そして命までも落としていくような子どもたちも現実には多くいるわけですね。こういう子たちにとって愛される、あるいは自分が愛されるに値する存在なんだ、そういう一番人間の命の根底に関わってくる信頼感、自分への価値観とか、そうしたものを本当に、自分の中で確認していくっていうことがですね、難しい子どもたちもいます。元気な子はじゃあ愛されるに値する人間に なっていこうと、人一倍頑張っていい子を演じていくという方向に向かう子もいるでしょう。けれどもそういう虚しい努力はやがて疲労困憊、疲れ果ててしまいますね。一方ではね、自暴自棄になって、自分なんかもう誰からも必要とされていないんだ、誰も自分なんか信頼してくれないんだ、自分なんて生きている価値さえないんだ、生きていれば生きているほどみんなに迷惑をかけるだけなんだ、ならば一層早くというようなところまでですね、追い込まれていってしまうということもあり得るわけですね。皆さん、私たちは本当に自分が愛されている存在なんだ、そのことをどこで知ることができましたか、ね、若い時素敵な彼に出会い、あるいは素敵な彼女に出会って、ああ自分は愛されているんだ、この人にとって私は宝だ、そう思ってですね、人生を一緒についていこう決心をしながら、途中で振られてしまうというようなこともきっと何度もどうかな経験してこられたんではないでしょうか、ね、人の愛にしか、人の中にしか残念ながら愛を求められない、そういうお互いだけれども、人の世界を超えて目に見えない神の中に、しかもやがて死をもって終わっていく虚しい限られた人生しか生きられない私たちの中に見出していくというのではなくて、永遠なる神の中に永遠なる愛を見出して、そしてそこで本当の安らぎを得ていく、言葉を変えれば安心感を見出していく、これこそが教会の交わりの姿であり、教会の宝ともいえるものではないでしょうか。何度も話していますが、私も子供時代両親が2度も離婚をしました。ですから、ただそれは親が離婚したっていう問題だけじゃないんですね。子供の視点から見るならば、自分などは必要ない人間なんだ、だから親は自分たちを捨てて離婚してしまったんだ、こういう受け止め方になっていくわけなんですね。だからずっと人間不信、人なんか信頼しても結果こういうことになっていくんだ、人間の愛なんて本当虚しいものなんだ、だからそんなものに頼らないで自分を信じて、自分に頼って自分の力で前向きに生きていこう、そう私は心の中で決心をしました。妹はそこまで気持ちが強くなれなかったので、高校時代にぐれて非行に走ってしまって、そして高校も退学をしてしまうというですね、そんな道をたどっていきました、ね、いずれにしろ親に見捨てられていくということは、何の存在価値も自分にはないんだというようなことを、実は親がメッセージとして伝えているということにもなっていってしまうわけですね。そんな中で大学時代に自分の失敗を通して教会に来て、キリストの愛を知りました、ね、神の御子が2000年前十字架の上でこんな私のためにも命までも捨てて本気で愛してくださった、そして父なる神様が変わらない愛を持って私の人生を今日まで導き続けてくださって、キリストの十字架をゴールとしてここに愛があるということを、人生は絶望しきるものではないということをですね、教えてくださった。ですから私は教会に来て十字架のメッセージを聞いたときに、ここに愛がある、本当の愛があると確信しました。後からヨハネの手紙を学んで、ヨハネが2000年前にここに愛があるって書いてあるって発見してびっくりしたんですけれども、あ、ヨハネより先に 愛があるって分かったんだっていうですね、まあ、そんな感動に包まれた覚えがあります、ね、牧師としてどちらかというと私は幸せな人生を歩ませていただいています。昨日も片岡兄弟姉妹のところをお訪ねしてですね、おまじわりを明兄弟と一緒に持たせていただいて、いろいろと戦時中のなんか私にはよく理解できない苦い辛い思い出話を一生懸命ですね3人が語り合って、いたんですけれども、そういう中でですね、ごめんなさい、言おうとしていたことが今わからなくなってしまって元へ戻します。いずれにしろですね、教会に来て聖書に出会ってキリストに出会って本当にここに愛があるということを知りました。それは同時にですね、自分が愛されるに値する存在なんだという深い安心感を見出した。この安心感が今度は出会っていく多くの人々に対する信頼感、そして許しの心、理解する心へともつながっていくわけですね。あ、思い出しました。私は牧師として幸せな、どちらかというと人生を送らせていただいている。それはなぜかというと、教会はそんなには大きくはなりませんでした。もう断言しちゃったな100人から200人の教会にはね、なっていかないと思います。なぜならそれはね、私のリーダーシップが100人200人の教会を育てていくようなそんな強烈なリーダーシップはないから、まあマックスでどうでしょうね、70人牧会させていただいたらイエス様って、もう私は立派に自分の仕事を果たしましたと言えるかなとも思っているんですが、感謝のことに今日までの歩みの中で教会の中でですね、分裂とか対立とかをほとんど経験していません。この教会に移る時も一人もそこから抜けることなく一緒にこの教会作りにですね励むことができました。つまり、ね、力のない弱い私のもとへ神様は素晴らしい信徒たちを送ってくださって、使わせてくださって、さあ牧師と一緒に私の教会を作り上げていこう、そんなふうに一人一人に語りかけてくださっているからなんですね。ですから本当に信徒に愛されている牧師だなっていうことをですね強く思わされ、信徒一人一人は神様から本当に愛されてここに使わされてきた一人一人なんだなっていうことをですね深く心に覚えて、いつでも神様に感謝してるんです。どんなに皆さんに感謝してるか分かっておられますよねね、はい、さあヨハネはですね、私は新しい命令としてあなた方に書き送ります、これはもうすでにあなた方が聞いている事柄であって古い命令ですけれども新しい命令なんですというふうに語っています。この新しい命令として私はもう一度語りますとヨハネは言っていますが、この命令、大変厳しい命令という言葉が使われているんですが、イエス様のお言葉なんですね。ご存知のようにヨハネの13章34節を見ていただくと、私は新しい戒めを与えます、あなた方は互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方は互いに愛し合いなさい、これが私の新しい戒めですとイエス様はおっしゃいましたね。モーセの律法、パリサイ人や律法学者たちによってその後に編纂されていった何百もあるような規則や戒律、すべてイエス様は脇に置いて、私が愛したように兄弟姉妹たち、あなた方互いに愛し合いなさい、これだけがたった一つ私があなたに伝える 神の命令ですと答え、イエス様が語ってくださったわけですね。ですから私たちはこのイエス様の言葉を聞いて、そしてこのイエス様の言葉の中に生きていくということを生涯大切にしていくわけですね。旧約時代と違ってイエス様が来てくださった時から大きく時代が変わりました。それはアダム以来古い罪人としてのこの世、言葉を変えればサタンによって、この世の君であるサタンによって支配され、一人一人が暗闇の中に置かれて、まことの神を見出すこともできず、神の愛に触れることもできず、そしてちっぽけな自分の力だけで頑張って生きていこうと無理に無理を重ね、さまざまな人生の重荷を背負って疲れ果ててしまっている、愛が冷えていく、そんな古い時代、その中についに時が満ちて神の一人子が来てくださって、悔い改めなさい、神の御国が近づいた、福音を信ぜよと語ってくださって、十字架と復活の神の大いなる御業をもって古い時代にピリオドを打って、キリストにある新しい命の時代がもうすでに始まったわけですね。これを今すでに実現した神の御国と表現しています。やがて来たるべき日、ご存知のようにテサロニケの手紙を学んだ時、キリストが再び来られる再臨の日に約束通り神の国は歴史の中に完成していきますが、すでにキリストにあってサタンの力は打ち破られ、死の力も打ち破られ、罪の力には完全な許しが与えられ、死には復活の希望が私たちにも与えられて、永遠の命にすでに私たちは移されてしまっているというような約束が与えられて、私たちはもうすでに神の御国に生きるものとされているわけですね。ですから新しい戒めというのは、神の御国に生きる神の子供たちへの命令なんです。この世の人たちにはそれは無理な命令なんです。なぜならやがて出てきていますが、この世の子たちは兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです、闇が彼の目を見えなくしたからですと、11節で語られているようにですね、キリストを信じて光の子供とされ、御国の子供とされた者たちは互いに愛し合いなさいというキリストの新しい愛の命令の中に喜びを持って生きていくことができる。なぜならばキリストがどれほど十字架の上で私たちを愛してくださったか、どれほど大きな罪を丸ごと許してくださったか、その恵みの中に生かされており、その恵みを土台として新しい人生を歩んでいるからなんですね。でもキリストを知らない、いまだに闇の中にとどまり続けている古い人たちにとっては、愛することや許すことではなくて憎しむということが、怒りを持つということが、その人たちの特徴となっているからなんです。光の子供たちの特徴は愛することであり許すことであり、 その力はキリストの十字架カルバリの丘から聖霊を通して豊かに注がれてきます。キリストの愛があなた方の中に注がれているからですとローマ人の手紙の中で語られていますが、この注がれているっていう言葉はですね、水道をひねるとちょろちょろっと水が出てくるようなあんな状態を指す言葉じゃないんです。ダムが、まあ、私たちは天ヶ瀬ダムが近くにありますからね、天ヶ瀬ダムが雨でもう水がいっぱいになってしまった時、一番上のゲートも全部開いてダムの水がものすごい勢いで内側に流れ込んでくる、もう水しぶきで周りが見えなくなってしまうほどものすごい水量というものがですね、フルオープンした時には来ます。皆さん見たことありますか？大概一番下のゲートを一つぐらいしか開けていません。でもね、台風の後、大雨の後、命を懸けて天ヶ瀬ダムの近くまで行ったフルオープンしてます。もう水しぶきでベタベタになって見えないぐらいの水量がですね、内側に流されてくるわけですね。あの状態を表す動詞が聖霊によって神の愛があなた方に注がれているという時に使われている動詞なんです。もう圧倒されるほどのキリストの愛が聖霊によって注がれてくる、それが神の子たち、神に愛されている兄弟姉妹たちの姿なんだと聖書は教えているわけですね。に比べてこの世の子らは結局は憎しみと怒りの連鎖の中で日々の生活を歩まざるを得ない。これは皆さん辛いことですよね。苦しいことですよね。そして憎しみの炎というのはですね、次から次へと燃え広がって周囲を焼き尽くしてしまった後、最後は自分の心、自分の魂をも焼き尽くしていってしまう、ね、この世はやられたらやり返せと教えます。皆さんのお母さんもね、子供が泣いて帰ってきたら、どこの子がやった、やり返せ、強くになりなさいなんて言った覚えがありませんか？いつの間にか子供を頑張らせよう、強い子供にしようと言いながらですね、復讐の精神に生きることを教え込んでいる。インターネットで昨日少し調べていたらですね、ちょっとびっくりするようなサイトがありました。なんて書いてあったかというとね、あなたの恨み晴らします、復讐仕返し代行、40年間の実績があります、24時間無料フリーダイヤルってですね、びっくりしましたね。全国呪術師協会団体っていうのがあってですね、牛の国の恨み行いますとかですね、藁人形釘を打ち込みますとかね、それ営業にして堂々と書いているっていうか、まあびっくりしましたけれども、世の中にはもうこれが原則なんです。やられたらやり返す、ね、この恨みどこまで行っても果たしてやる、次から次へとそういう連鎖の中でお互いの身を焦がしていく。そしてそんなことに全てのエネルギーをかけて人生を生きていたとしたら、幸せなんかにはなれないと思うんですね。不完全であっても許しと愛の中に生きていこうとする時の方がどれほど私たちは幸せを感じるでしょうか、安らぎを覚えるでしょうか、笑顔が広がっていくでしょうか。でも悲しいかな、生まれながらの古き私たちもかつてはその復讐と怒りと憎しみと妬みと、そうした闇の中を歩んでいたお互いではないでしょうか。菊池寛という大変有名な大正時代の作家が、温州の彼方にという短編小説を出しました。 非常にベストセラーになりました、ね。実は大分県の山渓谷、ね、深い断崖絶壁に細い道があってですね、村人たちや旅人がそこを通ってしか行くことができない。でもあまりにも崖っぷちの細い道なんで転落して死んでしまう人たちが非常に多い。そこで一人の僧侶がそこに中が岩をくり抜いてトンネルを作って安全に向こうに渡れるようにと21年近くかかってコツコツコツコツと土ともみで岩を掘ってですねトンネルを完成させていった。一人の僧侶がそれを取り組んだ時に誰も本気でそんなことができるとは思わずにですね散々キチガイ坊主だと罵り続けていった。でも21年コツコツコツコツとその岩をくり抜いていく。その姿を見て一人一人が村人がやがて心を動かされ彼に協力する人たちが次々と現れてですねついにそのトンネルが完成した。青の洞門、洞の門と書いてですねトンネルのことですね、完成したっていう物語。さらにそこにその僧侶はかつて武士であって一人の侍を切り殺してしまった。そして藩を脱藩して逃げて罪滅ぼしのために住職となって大分県まで流れてきた時に全生涯をかけてこのトンネルを掘ることを通して罪を償おうと決心をしたわけですね。彼によって切り殺されてしまった父に息子がいました。18歳の時彼は父の仇討ちを打つためにお殿様から許可をもらって全国を旅して敵を敵を探しまくってついに27歳の時見つけたんです。それがあの僧侶だったんです。彼はですね分かった、確かに昔私はあなたの父をね切り殺してしまった、だからいつでもこの首を差し出すから切り落としてくれて結構、ただしもう少しでこのトンネルが完成するので完成するまではしばし待ってほしいと心から願ったんです。それでその若者は分かった、けれどもこのトンネルが完成するその日に私はあなたを切る、そう言って彼もまた一日でも早く敵討ちをしたいですからそのトンネル作りを一緒になって1年半取り組んだ。それがどんなに厳しいきつい仕事であるか、僧侶と一緒にそのトンネルを掘り続けていく間若者の心の中に変化が起きてきた。そしてついにトンネルが完成した日僧侶は彼の前に進み出て、さあトンネルが完成した、願い通り私の命を取りなさい、そして敵を討って恨みを晴らして国へ戻りなさいと静かに語ったところ、この若者は1年半の間一緒にこのトンネル作りの苦難を共有する中で彼の心が癒されて、そして復讐に生きるのではなくて許しに生きることを学んでいって共に肩を抱いて大泣きをしたという、そういう内容の小説なんですね。これは事実かどうかは分かりません。ただしその青の洞門というトンネルは確かに一人の僧侶によって掘られたという事実は残っているんですね。復讐と怒りと恨みに生きていく古い子たちから私たちは愛と許しに生きていく神の御国の子とされました。これが私たちの新しい命令なんですね。 精一杯ダムのように溢れてくるキリストの愛に満たされて、身近な生活の中で許すこと、愛すること、理解すること、和解していくことを一緒に学び合っていきませんか。世界平和なんてあんな大きなことを祈る必要などはありません。今日帰ったら、ね、ご自分のご主人に、ご自分の奥さんに、ね、長い間兄弟断絶になってしまっているような間柄に、あるいは親子の間でももう口も聞かないというような、そんな冷たい関係になっている中で、ね、ごめんねって一言あなたから許していく、そこに神の御国の子たちの、天国に生きる者たちの新しい生き方があるのではないでしょうか。小さな愛の積み重ねがやがて大きな愛へと結び合っていくことになると思います。すべてはキリストの十字架の愛から豊かに注がれていくということを心に覚えましょう。お祈りしたいと思います。天の父なる神様、今日私たちはあなた方は互いに愛し合いなさい、キリストの新しい命令を光の子供たちとして、神の御国に生きる者たちとして学ばせていただきました。闇の中にいる古い人々は未だにそのエネルギーのもとは怒りと復讐です。けれどもそこは行き詰まりであり、結局は虚しさとそして悲しみが増し加わるだけの地獄の世界に過ぎません。私たちもかつてはそのような中でもがき苦しんでいた、そして逃れの道がわからない、どこに出口があるのかもわからない、そんな苦しみの中にいた一人一人でした。イエス様によって見出されて、今愛と許しの中に生きるものとされていることを感謝いたします。どうかますます私たちの心を御霊の愛で満たし続けてください。救い主キリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げします。アーメン。感謝します。